第103回府中ラジオ東の仲間たち始まります。この番組は府中に住む私たちが毎回ゲストをお招きし楽しく投稿する雑談番組です。紹介された方と番組を聞いた方々がつながっていくことを願ってお送りしております。今回のパーソナリティはバーバー岡田とブレッド荻原です。ブレッドよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
はい、早速今回のゲストは、武蔵野大の武蔵野接骨院の院長の三上先生に来ていただきました。三上先生、自己紹介お願いします。
はい、武蔵野台北口にある、武蔵野接骨院の三上と申します。
なんかご出身とか
岩手出身です、うん、はい。で、専門学校入るのに上京して、うん、でそのままこちらで、仕事をしてます。
あとお店の、お店じゃないか、整骨院、接骨院の場所は今どちらでしたっけ、はい、
武蔵野台
から徒歩
なんか、徒歩、北口から徒歩2分、
徒歩2分、あれですよね、あの駅から三好の団子さんに行く間ぐらいの真ん中ぐらいのところですね、
はい、
そう、駅からすぐ近くのところでやってますよね。そうですね、じゃあ早速、あれですね、なぜあのこの武蔵野台 の今の場所でオープンしたのかと、
はい、
あと、まあ、なんでこの接骨院の先生を目指そうとしたのかをちょっと聞かせていただけますか。
はい、はい、じゃあ先に、なんで接骨院の先生になろうかと思ったかというと、はい、私、小学生から高校まで、野球やってまして、でやっぱりそこで怪我をして、でその時に、接骨院にお世話になったのがきっかけで、で、まあ、将来どういう職業に就きたいかなと思った時に、まあ、その接骨院の先生に話聞いて、まあ、こういう道もいいなと思ったのがきっかけで、そういう道を目指しました。で、あのその先生が、はい、東京の専門学校出身だったんで、はい、まあ、そちらそういうご縁があってそっちに行ってみたらどうかってことで、東京にそれを機に上京して、
あ、はい、あ、でもともと岩手でずっと野球をやってたんですか。
はい、はい、そうですね、
岩手といえば、ね、野球有名なとこじゃないですか。
いや、今は有名になりましたけど当時は20年ぐらい前はもう1回戦敗退の常連校だったんで、甲子園は、
はいはいはい、
だから当時はそんなに強くなかったんですけど、ね、今はいっぱい選手出てきたので、はい、有名になりましたけど、
ポジションとかどこやってて、 どういう怪我とかしちゃったんですか、その当時は。
当時はキャッチャーやってたんですけど、はい、まあ、肘肩の痛みとか、あとはまあ、普通に肉離れとか、あの野球特有じゃなくても、まあ、普通に肉離れしてっていうのがあって、でそれで接骨院に通うことが多かったですね。はい、
ブレッド、もう野球やってたんですよ。
そうです、僕も野球やってまして、東京の弱小チームでしたが、僕も予選1回戦負けですけど
怪我とかその時どうだったんですか。
いや、僕はね、あの、まあ、この前回出演されたあの大山先生が言ってたんですけど、
はい、
結構マルチにバスケやったり野球やったりとかしてたんで、はい、うん、そんな大怪我しなかったですね。
小学校の時一緒にバスケやってたんですよ、うん、2個下の後輩なんですけど、
はいはい、
でそんで中学とかから野球
そうですね、本格的に公式野球やったんですけど、あんまり大きな怪我、
なんか関係あるんですかね。まあ、その元人にもよると思うんですけど、はい、例えば一つのスポーツやっぱやり続けてるとやっぱ同じ場所ばっか使うじゃないですか。それとやっぱこうやってバスケやったり野球やったりとか、はい、そういう水泳やったりとかやってるといろんな箇所を使うことによって多少なんかその怪我のリスクが下がるとかっていうのは多少あるんですかね。
やっぱりそうですね、バランスよく体使うっていうのは大事なんで、やっぱり私が怪我をしたのも、やっぱりあのずっと野球しかやらなかったっていうのが
はいはい、はい、
あの大きな原因だなっていうのは今になるとそう感じますよね。やっぱ右投げ右打ちだったんで、
はい、
全部骨盤の体のねじれって右右にしかいかないので、
あ、
やっぱり他のスポーツやったりそれこそやっぱ右投げ左打ちとかっていうのがいいよっていうのは、あの体のバランス考えた上でもやっぱ右で 右回旋して左打ちで左回旋してあげた方がやっぱバランス良くなるので、はい、それは大事なことかなと。
そっか、じゃあ自分の体験とプラス、こう今仕事で、
はい、そうですね、
で今その方がいいんじゃないかとか、はい、いろんな動きが入った方がいいんじゃないかっていうのが分かってきたってことなんですね。
はい、
そっかそっか。あとあの場所、
はい、
あのここ、ね、僕もずっと武蔵野台いるんですけど、はい、ここ新しくできた時に何入るのかなと思って見てて、
はい、
したらお店ができてたんで、はい、なんでここで開業したのかなと思って、
はい、場所は、はい、でその上京してきて、でその後に私別の整形外科さんとかで勤めたりもしたんですけど、はい、同期の先生が、まあ、開業を川崎の方ですると、
はい、
でまあ、川崎の方で最初、4,5 年そこで一緒にやったんですが、うん、2店舗目出そうっていうことで川崎付近で、まあ、川渡った反対側の、まあ、狛江、調布、府中ぐらいで、まあ、テナント探してたんです
ね、はいはいはいはい、
でここがちょうど、まあ、駅近かったりとか、あと私その、姿勢とか歩き方っていうのを、しっかり見た上で治療したいなと思ってたんで、
はいはいはい、
この歩きが見れる7メートル10メートルっていうのが必要になるので、
はいはいはい、
それが取れるテナントっていうのを探してたんです。でそれがちょうどここがギリギリ取れる場所だったんで、まあ、駅近くて、まあ、大きさも良かったっていうのでここで。
じゃあ場所、箱と、あと駅から近いとかっていう、うね、あと、あれですよね、僕も何度も、お世話になってるんですけど、いつもこう来ると、とりあえず歩く姿勢を、こう、見てもらってから、
はい、
ちょっと曲がってますね、とかっていうのに、その歩く距離を保てる場所だったわけですね、
はい、
ここが。
そうですね。
はい、そうですね。確かに広いっちゃ広いですもんね。ね、
他の、
はい、
店舗に比べれば、広い。方にはなると思うので、
そうですよね、今あれですよね、奥さんと2人でやってるからの割には確かに店舗としてはちょっと大きめですよね、は
い、ぐらいの広さだともう2人ぐらいとかスタッフいてどんどん回すっていうイメージの方が多かったりします。
そうですよね。でもなんかね、ゆったりしててすごい、はい、仲はいいですよね。客待ちも広く取れますしね。そっかそっか。それでちょうど見つかったところが武蔵野台にたどり着いた
ということですね。
どうですか、武蔵野台でやってみて。
あ、すごくこう お客さんというか患者さんの皆さんの雰囲気も良くて、
はいはいはい、
やっぱり私もその川崎だとか、うん、その前横浜の方にいたんですが、
うん、
まあ、この府中武蔵野台の皆さんってすごいこう温かい方多いなっていうのはすごい印象あるんで、本当ここでよかったなっていうのは、
うんうん、そうですよね。僕もね、もう徒歩3分ぐらいのことでやってるんであれですけど、やっぱお客さん温かいね、地元の人から新しく入ってきた人も含めていろんな方が来てくれてね、いいですよね、そういう意味では。あとなんか駅前だから本当仕事帰りの人もね、朝通勤の人も通るからね、宣伝にもすごいとてもいい場所ですよね。そっかそっか。じゃあちょっと次の質問で、はい、じゃブレッドからお願いします、
はい、うん、ここの整骨院のこだわりとかってありますか？
うん、はい、そうですね、さっきもちょっとお話ししたように、うん、その姿勢とか、うん、あと歩き方、うん、その動きでどういうストレスが加わってるのかっていうのをちゃんと評価して、まあ、治療してますと。やっぱり例えば整形外科さんに行ってレントゲン取って、まあ骨の状態がどうなってるかっていうのももちろん大事なんですが、それだけだとどういう力が加わってそれが痛みの原因になってるかっていうのは判断しにくかったりするんで、それをしっかり判断できるようにっていうのを心がけて、まあ、治療してますと。というのが一つ大きな特徴かなとは思ってますね。あと運動療法、もちろん電気治療とかマッサージもしますが、だけじゃなくてしっかりこう運動することによって、まあ、姿勢とか歩き方変えましょうねっていうことをしてます。でその中でやっぱり歩き方、靴によってももちろん歩き方って左右されるので、
うん、
本当にその靴底がすり減ってたりすると、うん、もうそれだけで傾きが出ちゃうので、
うん、
やっぱりそういう面で靴 のフィッティングとか、
うん、
でそれこそさらにその靴の中に入れる中敷き、まあ、インソールですよね、うん、のその傾きによってももちろん体の動きって変わるので、まあ、そういうのを中心に施術してます、
うん、
正しい方向に導いてあげるっていう役割だったりしますね、うん、インソール。
僕もあの前足のサイズをね測ってもらったんですよね。そうで、その時にあの横足の横幅っていうんですか、はい、あの縦幅でしか僕測ったことがなくて、はい、いつも 7.5 とか下手するとバスケやったらバスケが28とか入ったんですよ、
はい、
それで結局横がその 2E っていうんですか、その、はい、そんなに太い広くないバッシュを履いたから結果縦が 27.58 で合わせてたんですけど、はい、測ってもらったら 26.5 ぐらいしかなかった縦が、で横が 4E ってワイドすぎて、
ワイズ、ね、
でそう、それを教えてもらってからやっぱシューズをその 4E の靴を買うようになったらやっぱランニングとかもすごい良くなって、あとそこの減り方がすごい極端に減ってたんですよね、はい、あの見てもらった時に最初、はいはい、それが今あんま減らなくなったんですよ。
うん、
やっぱそれもやっぱ靴があったからですよね。そうですね、
やっぱり靴のサイズが、
うん、
大きいのを履いてしまうと、
うんうんうん、
その靴の曲がる親指で曲がる部分と、
うん、
その自分の体の親指で曲がる部分、その屈曲させる曲がる部分が違くなっちゃうので、
うんうんうん、
やっぱり前に進む推進力も落ちちゃいますし、うんうんうん、なんでそれで外側がすり減りやすかったりする、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい、
なんかたまに本当ランニングしてると前の人走ってるの見るじゃないですか、はい、外もすごい内側だったり外側だったり、はい、走り方極端な人がいて、
はい、
後ろから見てるとよくわかるなと思って、
はいはい、
でもそういう人ほどやっぱインソールとかであれですよね、調整してあげるともっと良くなったり怪我が少なくなったりするってことですよね。
フィッティング合ってない方っていうのはすごく多いので、
あ、
はい、本当にランニングされてる方でもやっぱり足によく血まめができるんですって言ってきた方は、
うん、
本当2センチぐらい大きい靴履いてて、
はい、
これだとさすがにやっぱりちょっと、
そうですね、
でも本人は今までそういうことを考えて履いてないんで、
うん、
全然わからなかったっていう、でそれ直してからやっぱり血まめできなかったりとか、
いやでもそうするとなんか本当お年寄りがこう転んじゃうのとか普通に運動してる人とか、
はい、
もう年齢問わずですよね、
はい、
そこってだから僕も本当三上さんのとこ来るまで、はい、その足の横サイズとか足を測るってことを知らないでずっと運動やってきたんで、はいはい、本当知れてお客さんに伝えられるようになって、まあ、今は良かったのかなって思うんで、はい、いや結構大事ですよね、
とてもね、
はい、そこからあれですよね、あの南博のバスケとか、
そうですね、
あと府中のアスレフットサルのスクールに、はい、なんかご指導っていうんですか、あれは何ていうんですか、あれは、
ま
あ、勉強会じゃないですけど何なんですかね。
そうですね、足、まあ、足教育みたいな感じですかね、
はいはいはい、
セミナーっていう形で、うん、その保護者の方向けにこういう靴を選んだ方がいいですよっていうセミナーと、
は
い、あとは実際子どもたちの足のサイズを測って、
うんうん、
まあ、これぐらいのサイズですよっていうのを伝えるっていう活動をまあしてますと。もともと本当は接骨院名義で活動してたんですけど、
はい、
やっぱりこの場所が限られちゃうというか、うん、営業みたいな形になるので、
はい、
ただやっぱり活動の幅広げたいなとか、もっともっとやりたいなと思ったんで、今ちょっと NPO 団体みたいな形で府中市の方に登録して、
はいはいはいはい、
今ちょっとこういろんなところでもっとこう活動できるようにっていうことで、まあ、そうですね、
あ、その一環でこうクラブチームに行ったりとかして、
ちょ
っと、
はい、
結構やっぱサイズ違ったりとか靴の結び方がちょっと違ってたりとか、すごいですか。
もうすごいですね。
でも絶対怪我あれですよね、減るっていうか、そのままわからないままやってると増える可能性ありますよね、は
い、そのフィッティング変えただけで痛み消えたっていう子ももちろんいるので、
あ、
はい、あの1年ぐらいずっともうなんか整形外科さんとか接骨院さん行って治療して、
うん、
よくはなるんだけど、またスポーツすると痛くなるよと、
うん、
で、まあ、たまたまその測りに行った時にやっぱり確認したら、もう、
うん、
その子は1センチぐらいちっちゃい靴を履いてたんですよ。だからどうやってもその靴履いちゃえば指先曲がって運動するんで、まあ、痛くなるよと、
はいはいはい
はい、それの繰り返しをしてたんで、まあ、本当それだけで痛みが変わるのにもったいないなじゃないですけど、
今後そのなんだ靴 の, そのフィッティングとかの、はい、NPO の活動の方のイベントみたいなのってあるんですか？
イベント、そうですね、11月の23と24日に、はい、府中市民共同祭り、
ああ毎年、はい、ここ何年かなんですかね、やってるやつですかね。
第10回、
うん、
そこで、24日の方で、
はい、
NPO 団体で、うん、その足の測定、あのブース、
はい、
出すんですね、出して足の測定とかちょっとそこでお話し会みたいなのを、まあ、午前午後でちょっと小さくですけど、
はい、10時から、
はい、させてもらおうかなと思ってましたんで、まあ、そういうところとか、
11月24日の10時から4時ぐらいまでの間 で、ね、その NPO、はい、何ですか、
フロックって
言います、
フロック、はい、
NPO フロックのところ探して、はい、行ったら三上さんに会えて、はい、 そうですね、そこで足を、はい、見てもらえるわけですね、はい、ああ、
そうですね、
じゃあまたなんか僕らの Facebook の東の仲間のラジオの方でもちょっとまたその告知とかできたらいいかなと思うんで、はい、ぜひぜひ、うん、もうちょい近くなったら、うん、またお願いしたいと思います、はい、三上さん、あっという間に時間が、
はい、
まだ話し足りないですか、は
い、そうですねなんでよかったのかな、
いえいえ全然全然ありがとうございます。三上さん、毎回恒例なんですけど、三上さんも東の仲間になっていただけますか、
はい、もちろんよろしくお願いします、
ありがとうございます、じゃあちょっとあっという間ですけど、第103回府中ラジオ東の仲間を終わりたいと思います。では三上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。